インスタグラムや YouTube などで多くのフォロワーを抱える人々はインフルエンサーと呼ばれます。このインフルエンサーたちに企業がプロダクトやサービスの紹介を依頼するのがインフルエンサーマーケティング。このインフルエンサーマーケティング市場、一時は飽和したように思われていましたが、パンデミックをきっかけとしたデジタルシフトの加速で依然拡大を続けています。インフルエンサーマーケティングハブが実施した調査、インフルエンサーマーケティングベンチマークレポート2021によると、世界の市場は2021年に138億ドルに拡大する見込み。2018年の46億ドル、2019年の65億ドル、2020年の97億ドルと、右肩上がりの拡大を続けています。インフルエンサーと聞くと、何十万、何百万人のフォロワーを抱える著名人を思い浮かべるかもしれません。しかし、インフルエンサーマーケティング市場の根幹を支えるのは、実はフォロワー1万人前後のマイクロインフルエンサーと呼ばれる人々です。先ほどのレポートでは、一般的にインフルエンサーというイメージが持たれている100万人以上のフォロワーを持つ人々をメガインフルエンサー、ついでフォロワーが50万人から100万人をマクロインフルエンサー、10万人から50万人をミッドインフルエンサー、5万人から10万人をライジングインフルエンサー、1万5千人から5万人をレギュラーインフルエンサー、そして1万5千人以下をマイクロインフルエンサーと分類しています。そのレポートでは、企業が注目する層はメガインフルエンサーではなくマイクロインフルエンサーやレギュラーインフルエンサーであることが明らかになったんです。例えば2020年にインスタグラム上で企業が案件の対象に選定したインフルエンサー層で最も多かったのはマイクロインフルエンサーで 57.8%、 次いでレギュラーインフルエンサーが 23.6%、 一方メガインフルエンサーは 1.6% という結果になりました。これは YouTube でも同様の傾向が見られます。このように今企業からはマイクロ・レギュラーインフルエンサーが重宝されている現状が浮き彫りになりましたが、一方でインフルエンサーを職業とする人々の間では課題も。インフルエンサーの社会的地位や信用に関する問題が依然存在しており、搾取されていると言ってもいいような問題が山積しています。特に支払いに関する問題はインフルエンサーの生活に直結するため、多くの人々が早急な課題解決を求めています。例えばフリーランスとして働くインフルエンサーが企業案件を受けるとき、企業からの支払いが遅延するという事態が頻繁に起こるそう。するとインフルエンサーは家賃やクレジットカードの支払いが滞り、信用レーティングを下げてしまうということが問題視されています。このインフルエンサーのお金の問題に今多くのフィンテックスタートアップが参戦、またそれらのスタートアップに投資するベンチャーキャピタルも増え、インフルエンサー向けのサービス市場がにわかに盛り上がりを見せています。注目サービスの一つはスウェーデンとアメリカを拠点とする2019年創業のウィーリャ。通常フリーランスの人々が企業から支払いを受ける際、煩雑なペーパーワークが必要となり、支払いが遅くなることも少なくありません。しかし iOS アプリとして提供されているウィーリャを使うと、ペーパーワークを必要とせず30秒で支払いを受けることができます。一方顧客企業はウィーリャに対し30日、60日、90日などの期間で支払うことが可能です。ウィーリャは2020年にアメリカで招待制のベータ版を開始しましたが、口コミで人気が広がり、2021年春頃にはアップストアのトップ無料アプリにランクイン。2021年7月時点では参加を待つウェイティングリストの人数が15万人に達しています。クランチベースのデータによると、ウィーリャは現時点でシリーズ A の資金調達を終え、累計調達額は2100万ドルとなっています。アメリカだけでなくイギリスでも同様のトレンドが起こっています。2021年8月の初頭にローンチされた XPO はウィーリャと同じくインフルエンサーやフリーランサー向けのフィンテックサービスです。企業案件を終了したから 24時間以内に支払いを受けることができます。ローンチ時にはイギリスの数千人のクリエイターが参加し、2日間のライブで2万ポンドの支払いが行われたそう。 XPO 共同創業者の一人、ロタンナ・エゼイケ氏は金融大手バークレイズに勤めた経歴を持つ人物。エゼイケ氏はシフティッドの取材で、既存の金融機関はクリエイターらがどのように収益を得ているのか理解していない、それだけでなく興味も持っていないと指摘。その上で XPO では若いクリエイターやインフルエンサー向けの金融エコシステムを構築することを計画していると語っています。さて、 CBS が報じた調査では、アメリカの若い世代でインフルエンサーになりたいと考える人の割合は 86% に上りました。こうした欧米の動きは日本にも波及してくるでしょうか。特にインフルエンサーやそれを目指す人々にとって今後の動向は要注目です。